おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
言葉の起源を求めまして長い長い旅をしております。話は進化の話から始まっておりまして、アフリカのジャングル森から出まして、やがて草原へ立った類人猿、やがて人類になる猿どもでございますね。彼らは草原で生き抜くために群れを作りまして、その群れが大きくなったがゆえに多くを食べねばならず、そのためには遠くまで歩き始めた。その生き残りのために毛繕いというコミュニケーションを始めるんでございますね、
はい、
この毛繕いというコミュニケーションが仲間をまとめたわけでありますですね。中体をなすというような古い言い方がございますが、まさに帯や紐になったわけですな、毛繕いが。人間が最も安定した集団を組みやすいのが150か。150人ってのが一番まとまった、集団の数なんですって、
はい。
で、200になると、ちょっとやっぱりこう、阻害が起きるというか、意思疎通がうまくいかなくなる。で、これがですね、初めのアダブンとイブの夫婦から4世代の子孫で、ちょうど150なんです。
はい。
これでもやっぱりなんか俺たちがここまで生き延びたのもなんかやっぱ偶然とかってのはあるんだね。こうやっぱ偶然がこうドミノ式に起きるってところが私たまらなく面白いんですけどもね。例えばでありますが、アマゾンに住んでおりますベルベットモンキー。これすごいなと読んで思ったんですが、仲間に危険を知らせるために泣くんでございますね。警報を出すんでございますが、このちっちゃな、猿なんでありますけど、それを使い分けるんですって。
はい。
これね、ヒョウとヘビとワシ。この捕食者に対して、鳴き声が全部違うんですって。
3種類ですか？
うん。
ヒョウ、ヘビ、ワシ。
うん。地を見ろ、木を見ろ、空を見ろ。
ああ、そういうことか。
大地を見なさい。ヒョウが近寄ってる。木を見ろ。蛇は上から狙ってる。もっと頭上を見ろよ。わしが狙ってるお前よ。って言って、地、木々ね。それから、空。これで、鳴き声を変えて、それぞれ見る場所の注意、警報が異なると言いますか。だからやっぱり、コールを聞き分ける耳を持たねばならなかった、という。そしてその次に、その人類に訪れたのが、売れた果実しか消化できないから、
はい、
採取する季節を記憶しなければならない。やっぱり一番でかかったのは、色でしょうね。人間は売れた実だけしか食べられないから、熟したっていう色を見分けないとダメらしいですな。
はい。
色を見分けるとか、鳴き声を聞き分けるとか、そういう情報を入れるたんびに、脳の進化が始まったんでしょうね、
はい。
草原で猿が生き残った。で、その猿にさらに重大な到達がかかった。それは、前も言いました、遠くまで移動しないと、食物が手にできないわけですよ、
はい。
体が大きいから、たくさん食べないといけねえから。で、売れたもんしか食べられない。移動を長くやってるうちに汗をかく。汗をかくと着ている毛が邪魔になってくる。うん、で、それを捨てちゃったわね。やっぱ裸の猿ですよね。
はい、
人類っていうのは、うん。で、その上に、その、マダガスカル方面に向かって歩き続けた草原の猿は、ついに海に達するのかな。
はい。
それで、海に入って、逃げて行かない、貝とかを食べ始めるんだよ。
うん。
貝ってのはやっぱいいよな。貝塚ってのはどこでもありますけども。それから、まあ、うまいこと追い込んで、魚等々を食べ始めた。そうすると、ますます、濡れた毛が邪魔になるんだ。しかも俺、ものすごくここ好きなんだけど、海の中に腰まで使って、ジャブジャブ歩くうちに、歩き方がどんどん上手になったっていう説があるのよ。
ああ、そういうもんですかね。
だってほら、浮力で浮くから、歩行器代わりに、海が。
はい。
もう俺、この、好きだな、海が歩行器の代わりになって、その直立歩行を、 けたっていうのが、集団としては150頭前後いるわけでしょ。だけど毛がなくなった、毛繕いをやることができない。その毛繕いの代用となったのが言葉の誕生であるという、こういう説なんですね。
はい。
言葉の誕生は、様々なことをおそらく語り合ったかもしれませんが、一番最初は150人と言っていいな。その集団の間違いなくゴシップだったはずだと。あの男には気をつけるのよとかね。ちょっかい出してくんだからね、あいつ。嫌いよとかって。
はい。
そういうの。だから、当然その獲物が住む川とか危険な野原とか、そういう仲間たちに伝える集団共有の掟、出来事の報告等々、そして下世話な話題、そういうものがコミュニケーションに使われていって、言葉はゆっくり膨らんでいったという、こういう壮大な話が大好きでございました。
はい。
この次また明日のおなじの上で。